イス。今回は前回の放送に続き、株式会社スタジオ甘露代表取締役の内野浩平さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
内野さん、船入りでも賃貸リノベーションをされていて、断熱に力を入れていらっしゃるようなんですが、それについても教えていただけますか。
まあ、賃貸なんですけど、わざわざこう断熱リノベーションするっていうことをやっているんですけど、でそれを考えるすごく大きなあのきっかけがあって、で実はあの前回お話しした種子島での活動からちょっとこういろいろ発展していって、でアフリカのセネガルで、共同作業所というふうに言ってるんですけど、あの地域の幼稚園とか、あとなんかいろんなこう集会所みたいな使われている場所をその土地のものを使ってリノベーションしてほしいっていう依頼があって、でちょっとびっくりしたんですけど、アフリカだって僕も行ったことなかったので、で実際に去年の、9月から、1ヶ月近く行ってきたんですけど、でその時に前情報としてあったのが、気温が結構40度を超えるのが普通らしくて、でやっぱりこうクーラーとかももう発展途上国なのでない状態の中で、そういう環境を良くしてほしいという依頼だったので、で実際に行ってみるとやっぱりものすごく暑くて、で気温が45度なのに、建物の中が55度とかだったんですね。
建物の中のが暑いんですか。
そうなんです。でそれがあの、鉄筋コンクリートで作られたその集会所だったんですけど、で、すごく窓の取り方とか断熱を全くしてないっていうことで逆効果になっちゃって、で本来人が集まるべき場所のなのに、みんな外で幼稚園やったりとか寝たりしてて、でそれで結構な割合の人がマラリアにかかって亡くなっていて、でその一つの原因としてやっぱり建物の設計が悪いっていうところがあったので、でただもう本当に環境としてもめちゃめちゃ厳しいところだったので、資材もないし、でそのある資材といる人たちだけでそれをなんとか改善するっていう設計がありました。でその時にいろいろサーモグラフィーっていう、あのカメラで温度が分かる、カメラを持って行って、でそれがすごく活躍して、で本当だったら今年の6月から、2、3ヶ月行って工事を始める予定だったんですけど、ちょっとコロナウイルスの関係で行けなくなっちゃって、だったらそれを、あの広島でも使えるかなっていう時に、でちょうどその時に船入りの物件があったので、で始めてみたっていうのがきっかけです。
クールチョイス。
工事する前の状態で船入りの場合は天井の断熱が弱いっていうのが、あの目で見てるとよく分かんないじゃないですか。どこが熱いとか、でそれをカメラで見るとあのすごく熱に弱いところがあの目で見えてくるので、そこをあの効果的に断熱することで、あのエアコンの効きが良くなったりとか、あの秋ぐらいからもう冷房がいらなくなったりっていうのを目指してやりました。で実際にあのいろいろ考えて、あの全部断熱すればいいってわけではないので、その西日がこう来るところにしっかり二重窓をつけたりとか、あとは断熱材をちょっと重点的に厚みを増やして入れたりっていうことをすることで、あの工事する前と工事する後でエアコンをつけなくても大体まあ5度ぐらい、あの涼しかったりした。
だいぶ違いますね。
はい。でやっぱりこう魔法瓶的な考え方で、あの断熱っていうのはですね、でそこにクーラーを入れると、で消してからも、3時間はあの2度ぐらいしか下がらないとかっていうのは、ちゃんとこう機材をサーモグラフィーを持ってやることで、あの家主さん、お金を出してくれる家主さんにもそういうご提案がちゃんと分かりやすくできたの でそれが今2棟目3棟目っていう風に続いてきているので、すごくあの導入してよかったなっていう風に思っています。
ね、ぜひあのお家のことで、ちょっと最近、暑いんだけど何が原因なのかなとか分からない方っていうのは一度相談いただくといいですね。
はい。そういった時にあの簡単にあの分かるように、例えばこう屋根裏を潜らなくても、そういう機材があると分かるので、あのうちはそういう、相談とかは全部無料でさせていただいてますので、ぜひよろしくお願いします。
クールチョイス。また内野さんの今後のビジョンも教えていただけますか。
はい。スタジオ甘露が、前回、 理念として掲げていた通り、やっぱりその場所でしかできない建築っていうのを志しているんですけど、で最初はやっぱりその場所のものを使えばいいやっていう風な感じではあったんですけど、そこからやっぱりそういうセネガルだったり船入りの物件を経て、性能とかもその場所のもので使えるものがさらに使ってよかったなって、これがあるから今快適に過ごせているっていう使い方がちょっとずつ今できているところで、 でもまあその先にそこにしっかりとデザインを入れていきたいなっていう思いがあって、でやっぱりこう性能って別に目に見えなくてもいいっていうふうに思っていて、でなんかこれが湿気を吸うからここにあるんだって言われてもあそうかってなるように、でもそれがちゃんとデザインとしてすごい良かったらなおよしかなっていうふうに思って、でそれを作った職人さんとかも誇れるようになるし、お金を出して建てたお施主さんもそういうふうに誇れるようになるので、だそういうなんか今まで、環境とか性能とかに特化していたんですけど、そこからまたさらにそれをデザイン化できるっていうところを目標に、頑張っていこうと思っています。
内野さん、最近取り組まれた、手掛けられた建物、とっても素敵なものがあるそうですね。
はい、種子島で、2棟目の宿を、教会なき宿やかもめという名前でさせていただいてるんですけど、障害者とか高齢者とか、普通の健常者とか誰でも普通に快適に泊まれるよっていう宿を作ったんですけど、でそれがもともとまんじゅう屋さんをリノベーションして、やって、でそこもやっぱり元まんじゅう屋さんなのでいろんなこう器具とかがあったりとか、でその集落の特色とかが、種子島のものとかをあったので、それをこう最大限生かして作ろうということで、なんかこう近くの工事現場の土とかを使って、で昔のたたきのようなコンクリートを作って、でそれだとこう車椅子の人も快適に走れるよとか、あとはこうまんじゅう屋さんのこう絞り機器を照明にリメイクしたりとか、
リメイクされ
て、いちいち全部その島のものであったり捨てるものも捨てずにリユースしていくっていうことを心がけて、でもそこにちょっとこうカモメに関してはデザインも入れられたかなっていうところも若干自信があるので、ぜひ種子島カモメで、調べていただくといろいろ出てきますのでチェックしてみてください。
クールチョイス。さてそれでは最後の質問になりますが、内野さんのクールチョイスを教えていただけますか。
はい、僕が一番心がけていることがアップサイクルというところで、僕建築をやっているので人が物を捨てる段階に立ち会うことがすごく多くて、でその段階でやっぱりその捨てる方は見えてない景色っていうのがすごいあって、でも僕はその建築の提案としてその捨てるものをこう使いませんかっていう提案がここ 2,3 年ちょっとやっていくことで見える景色っていうのがちょっとずつできてきたので、
捨てるもの、廃棄するのにもいろいろコストがかかったりだとか、あと、そのゴミを、燃やすときに出る二酸化炭素とかによって環境に悪影響っていうのが考えられるんですけれども、そういったとこ全てをカバーしてまたより良いものとして生まれ変わるっていうのはやっぱり魅力ですね。
そうですね、結構今ゴミ問題とかがすごい進んできてて、でゴミを捨てるのにもすごくお金もかかったりするので、でもその捨てるべきものがちゃんと生まれ変わると誰も損する人っていないんですよね。だからそういうでそこにちゃんとデザインがあるとすごく長く続く生き方をしてくれるので、その捨てるものたちもですね。なのでそういうふうに、環境を考えながらしっかりデザインも考えるということを、今後も続けていきたいなというふうに思っています。
素敵なクールチョイスもお伺いすることができました。前回そして今回の放送では株式会社スタジオ甘露の代表取締役内野浩平さんにお話をお伺いしました。内野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。